この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第233回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明澤でございます。どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。なんか最近、夏戻ってきた感じですけど、吹く風とかがね、秋めいてきたなーなんていう。で、そうすると秋の長雨っていうのが来る。雨ばっかりじゃんみたいなね、嫌なことを言ってしまいましたけれども、でも時間が経つのが早いなーっていうのをね、この間まで暑いな、夏だなーって思ってて、その前はあー寒いなー、早く夏来ないかなーって思ってたのに、来てみたらこうなんですよね。年なんですかね、ほんと早い。日々が、今日ももう一日終わっちゃうなーってことを毎日考えています。だってもう8月も終わりですからね。8月終わったら今年残すところ9、10、11、12、4ヶ月ですよ。びっくり。やだな。ついさっき朝起きたと思ったんですけどね。おかしい。ぼーっとしてるわけじゃないですよ、一日がね。そんなぼーっとして過ごしてるわけではないんですが、まあね、本当こう有効に時間を使っていかなきゃいけないんだなっていうことを日々、最近感じております。というわけで、この時間をね、ぜひ皆さん情報収集の使っていただければと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。ではまずこちらのコーナーでございます。ワンラインの気になるニュースピックアップでございます。これね、すっごい怖い話ですよ。怪談とかじゃなくてね。今回はですね、ペットスマイルニュース4ワンちゃんさんからお題をお借りいたしまして、本当にあった怖い話。旅行から帰ってきたら愛犬が灰になっていた。悲劇はソウルのソンバクにある動物病院で起きました。短い旅行の間、預けていた愛犬を引き取りに行った飼い主、預けられたその翌日に病院側の手違いにより安楽死させられていた愛犬。一体なぜこんなことが起きてしまったのでしょうか。この部分読んだだけでもう鳥肌ざわざわですよね。背筋が凍る。さらに細かくね、ご紹介をしていきます。不景気と言われる昨今でも、韓国のペット市場は急成長を続けていると言われています。ペットを飼う人も全体の3割を占めるようになり、うち8割は犬を飼っているのだそうです。中でも人気があるのは、マルチーズやヨークシャテリアなどの小型犬。特にマルチーズは一番と言って良いほどの人気犬種です。今回悲劇に見舞われたピョルちゃんもまた4歳のマルチーズでした。数日間の旅行の間、韓国のある動物病院に預けられたピョルちゃん。旅行から帰ってきた飼い主がピョルちゃんを引き取りに行くと、なぜか別の犬を渡そうとしてきました。自分の愛犬ではない犬が出てきたので、自分の愛犬を返してほしいと飼い主が問い詰めると、院長はドアが開いていて逃げてしまったと言い訳したのですが、それは実は真っ赤な嘘でした。おいおいって、まずここですよね。説明も謝罪も全くなしに、全く違う犬を渡してくる。これお国柄とかじゃなく、日本でもかつてあったっていう噂は聞いたことがあります。みたいな。あっちゃいけないことですよ。ドアが開いていて逃げてしまったって。だから今すごくね、管理が行き届いていたりとか、しっかりしてるトリミングサロンさんとかも、動物病院さんとかも、全部扉で何回かに分けてあるわけですよ。すぐ外に出れないようにドアが開いたからといって二重扉になっていたりとか、お客様相対するところとワンちゃんをトリミングするスペースが分かれていたりとか、柵が設けられていたりとかね。でさらにこっからまたびっくりなんですけど、動物病院側は安楽死させられる運命であった別の犬とピョルちゃんを取り違えてしまったというのです。確かに見た目が似ている犬はいますし、間違えてしまうこともありえないことではないのかもしれません。しかし若くて健康な犬をいきなり安楽死させてしまったことといい、かなりずさんな管理体制であったのは確かでしょう。飼い主がピョルちゃんを動物病院に預けたのが5月の31日で、引き取りに行ったのは6月の3日でした。その間、飼い主は毎日病院に電話して様子を聞いていましたが、病院側は嘘をつき続けていたようです。引き取りに来た飼い主に別の犬を渡そうとした上、 逃がしてしまったなどというさらなる嘘を重ねた病院側を当初は信じた飼い主さんは警察に届けを出した上、500万ウォンの懸賞金をかけてまでピョルちゃんを探そうとしました。けれど飼い主の元に戻ったのは遺体ですらありませんでした。安楽死させられたピョルちゃんはすでに死に化粧を施された上に火葬までされていたのです。あまりの衝撃に飼い主は倒れて入院し、この一件は SNS などを通じてネット上に瞬く間に広まりました。当然ながら九段の動物病院に対する激しい批判が多数寄せられ、病院側は謝罪したそうです。って倒れますよね。あ、どうしよう。私病院に預けて、うちの子が安楽死させられて、まあうちの子ってジェットですけどね、違えて安楽死させられて、火葬されてもう遺骨になってたって、発狂ですよね。狂っちゃいそうですよ。うわーって、はあ、入院するのもわからなくもない。ちょっと戻りますね。韓国では2011年に動物愛護法が改正され、家畜を含めた動物の扱いに対する規制は厳しくなり、動物虐待に対する罰則も以前より重くなりました。さらにかつては愛玩動物と呼ばれていたペットたちを今は伴侶動物と呼ぶようになり、ペットは家族の一員であるという考えもペットを飼っている人々の間では主流になってきています。一方で死なせてしまっただけにとどまらず、まるで壊したおもちゃを他のものと取り替えるかのように別の犬を介して事なきを得ようとした今回の病院の対応は、ペットたちを伴侶と考えているとは到底思えないものです。韓国のペットたちをめぐる環境は今はまだ変化の途上にあるのでしょう、という形なんですね。いやー、でも本当にひどすぎる。あと、たまたまなのか、安楽死という処置がね、韓国では普通に日常的に行われていることなのかっていうのも若干気になる部分ではあるんですけれども、ひどいよね。で、4歳って言ったら、ジェット同い年ですよ。なんで？って。写真も、こちら拝見できるんですけど、すごい綺麗なんですよ。カットもきちんとされてるし、お手入れされてるんだろうなーって。で、すごくこう、はつらつとした表情のワンちゃんなので、なんで？っていうね。と二度とこういうことは起こらないでほしいなって。そして私たちも預ける先とかを精査していかなきゃいけないなっていう部分は、本当に強く感じました。本当悔しい、ふざけてる。もう絶対に起こらないことを祈るばかりです。今回はペットスマイルニュース4ワンちゃんさんからお題を借りいたしまして、本当にあった怖い話、旅行から帰ってきたら愛犬が灰になっていたをご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。今回ライブドアニュースさんからお題をお借りして、うちの子ペットにかけるお金の平均額はいくらという記事が出ています。こちらをご紹介して行きたいなと思うんですけれども、本編をお借りいたします。ペットを飼っている人はどれくらい？ペットや動画投稿サイトでペットの愛らしい姿を見ない日はないような気がします。最近はペットのことをうちの子と呼び、もはや家族同然となっていますが、実際にペットを飼っている人はどれくらいなのでしょうか、ということなんですね。で、まあペットを飼っている人っていうことを調べていて、ちょっと飛ばしてね、犬、猫、どの年代で多く飼われている？ペットの二大人気と言われる犬と猫ですが、どの年代で多く飼われているのでしょうか。一般社団法人ペットフード協会、平成28年度全国犬猫飼育実態調査によると、次のような飼育状況でした、ということで。20代の方が犬を飼っている割合としては 13.4%。前年が 14.1%。すごい減ってるね。何が起こったんだろう。猫が 8.8%、前年が 9.2%。ということで、まあ、一番ペットを飼っている世代としては、犬が50代、16.7%。猫が、やはり50代で 11.3% という結果が出てるんですね。で、20代が意外に多いなっていうことにとてもびっくりです。20代、30代、40代ってそこまで数字変わらないんですよ。で、どっちかっていうと30代の方が少なかったりとかさ。って、なんか意外な数字だなっていうのが、まず来るんですけれども。で、まあ、この調査の内容としては、 平均の金額はってよく言ったことをお話しさせていただくんですけれども、ペットにお金がかかると聞くけれど、いくらかけている？ペットを飼うきっかけは暮らしの中で癒しが欲しいから、家族のコミュニケーションが良くなりそうだからという方が多いと思いますが、忘れてはならないことの一つに飼育費用があります。iPet 損害保険株式会社の調査によると、2016年に支払ったペット関連の費用は、犬を飼っている人は5万円から10万円未満が最も多く 29.7%、 猫を飼っている人は5万円未満が最も多く 44.3% となっていました。詳細は以下のグラフをご覧くださいということなんですね。猫は5万円年間ですよね。何年っていう話なんで。で、犬、年間で、まあ、5万円以上で10万円未満。てか、犬で年間5万円未満っていうのも、すごい少ないな、っていうね、気がするんですよ。1ヶ月5千円弱ってことですよね。ね。なんか思った以上に金額が少ないなっていう部分。で、まあ10万円。8300円。今日。なんか、今多分飼育されている犬種としてはプードルとかがすごく多いと思うんですけれども。まあ平均だし、でもどうなんだろうね。プードルだとしたらトリミングが月に1回行ったとして6000円から6000円前後、5000円、5、6000円前後かかるので、きっとね。その他にフードが3000円ってことか。私いくらぐらい使うんだろう、ジェット。ジェットとりあえずお家でシャンプーですし。あ、でも保険入ってんのかな？ジェット保険が3000円弱なんですよ。もうね、それで5万円ってことは、もう猫保険入ってる人少ないのかな。なかなかこうペット業界で生きてる人間としては、ああ結構抑えてきてるのかなっていう感じがしますが、ちょっと続いてねご紹介していきましょう。犬を飼っている人の約7割は15万円未満、猫を飼っている人は約8割が15万円未満となっていて、全体的に猫よりも犬を飼っている人の方が費用をかけているようです。また想定外の費用として約4割が治療費を上げていたそうです。ガイド平野はわからないという方が4番目に多い点が気になりました。こと細かに家計簿をつける必要はありませんが、年間でいくらぐらいペットにお金をかけているか意識していただけたらと思います。はい、すいません。ちょっとこれ収録終わったら計算してみようと思います。そうか、5万円未満も10万円未満も15万円未満もってことだもんね。おー、15万円、1ヶ月1万円強ってことですよね。まあでも、そんぐらいだと思うな。ね、保険入ってトリミング行ってフード買ってお洋服とか買う方もいらっしゃるでしょうし、って考えたらおもちゃ買ってとかって言ったらね、あとトイレシーツとかもあるでしょ。そうですよね。やっぱりそのぐらいかかりますよね。まあ、わからないっていう方が多いっていうのがね、ほんとすいませんって感じなんですけれども。続いて本編ご紹介していきます。ペットを迎えた時と毎年かかる費用はということで、ペットショップやブリーダーから購入するほか、保護犬、保護猫を譲り受ける人も増えてきました。初めて我が家に迎え入れる時は、ケージやベッド、首輪、リード、食器、トイレなど初期費用がかかります。ガイド平野が犬を飼い始めた時にはこうした日用品で1万5千円ぐらいかかりました。また迷子になった時に役立つマイクロチップの装着に数千円から1万円。ガイド平野家では約6千円。とワクチン接種3回分約2万円かかりました。特に犬の場合は飼い主の義務として自治体への登録、初回のみ、と狂犬病予防接種、毎年がありますので、そうした費用も見込む必要があります。自治体への登録、犬観察交付、手数料、初年度のみ3000円。これは東京都国分寺市の場合ですね。でも大体このぐらいの金額じゃないかな。狂犬病予防接種、毎年約3000円。動物病院により異なります。 狂犬病予防接種済票交付550円。これは東京都国分寺市の場合だそうです。で、この他、不妊、去勢手術代として3万円から5万円。ペットの大きさ等によって異なりますが、初めの年にかかりました。また毎年かかる費用としては、ワクチン接種1回数千円。ガイド平野家では、5000円から7000円。フィラリア予防薬、4月から12月頃まで毎月、約1000円かける8ヶ月。のみ、マダニ予防薬、できれば毎月、1回約1000円かける12ヶ月。といった薬代のほか、ペットフード、おやつ、おもちゃ、洋服、トイレシーツ等の消耗品があります。また、美容院代はシャンプー&カットで5000円前後ですが、ペットの種類や毛質によっては、毎月毛並みをカットする必要があるそうなので、事前に確認しておくことをお勧めします。毎年かかるお金も侮れないね、という締めなんですが、まあそうですよね。初期費用1万5000円じゃ安いですよね。だってケージとか下手すればもう1万円とか全然普通にしますから。で、首輪リード、食器、トイレ。で、マイクロチップもそうですよね。うちマイクロチップはイベントで入れてもらったので、無料だったかな。そのために早起きして並んだっていうことがありましたけど。まああとワクチン、狂犬病、登録。そうですね、かかりますよね。狂犬病予防接種はこれ毎年必ず受けなきゃいけないですし、登録も絶対やんなきゃいけないでしょ。うちの子壁とかじゃないですからね。これ義務ですから。やっていただかないといけない。ワクチンに関しては義務ではない。ですけれども、結局私たちもインフルエンザの予防接種とかと一緒なわけですよ。かかるかかかんないかわかんないけど、かかった時に、ひどくしないために予防接種っていうのを必要なわけじゃないですか。で、フィラリアもそうですよね。で、フィラリアっていうのは、羅漢してしまう可能性は多々あるんです。蚊ってやっぱりいっぱいいるから。ワクチンとまたちょっと考え方が違って、よく言われてるのが、フィラリアの予防薬っていうのは、もし体内に入ってしまって、虫が体の中で孵化してしまった場合、その幼虫を殺すためのお薬が入って、成虫にさせない。体に害のないうちに、そのフィラリアをやっつけてしまおうというお薬になっている。だから、これから先、未来に効く薬ではなくて、過去に効く薬。過去1ヶ月間とかに効く薬であるっていうこと。ね、フィラリア本当に羅漢してしまうともう、すっごい大変ですよね、完治までが。だからやっぱり必要かなと。多分これ見てる感じ、このガイド平野さん。のお宅では小型犬かな飼ってらっしゃるのはね。お薬の感じとかね、お値段見てるとそんな感じです。ワクチンのね、値段も小型犬ぐらいの値段になっているかと思います。最後ですね、締めくくりの方に入っていきます。ペットの生涯にかかるお金は車1台分。10年前にペットにかかる費用についてコラムを書いた時は平均寿命が10年ぐらいでしたが、医療の進歩や食生活、住環境の向上などで犬や猫も平均寿命が年々伸びていて、今では15年くらい生きられるようになっています。少しでも長く一緒にいられるようになることはとても嬉しいですが、可愛いからと予算をかけすぎてしまうのも要注意です。仮に毎年10万円費用がかかるとすると、15年で150万円。車が1台買えるくらいですね。ペットも家族の一員となれば、ライフプランの家族欄にポチやタマ、の項目があってもいいかもしれません。でも本当そうですよね。私もまあ何回もね、こういったお話はしてるのであれですけど、軽自動車の新車が1台買える。で、さらに言うと小型犬ってもっと寿命が長くなってきているし、大型犬なら15年ぐらい生きる子っていうのは本当に増えてきてます。ってことは、小型犬より大型犬の方が費用っていうのは高くなるわけじゃないですか。ご飯の食べる量が違うから、お薬の値段も違うし。ってことは多分国産のまあまあいいクラスの車が大型犬でね、ご長寿さんになってくると買える。で、さらには医療費とかも跳ね上がるわけですよね。大きくなると。そういったことを念頭に置いて家族に迎えていかないと偉いこっちゃになりますよってことですよ。私もきちんと後で計算もしなきゃいけないよっていうことですよ。ね、そうしないと、だって20歳でさ、就職して、これね、ほんとすっごい気になったのが、 20歳。まあ、20代前半でね、家族に犬を迎えて、費用こんなにかかるってさ、私初任給とか、今大卒でいくらかってすぐ出てこないですけど、初任給でね、月々1万円からって、払えるんですかって。それが1ヶ月だけじゃないじゃん？毎月ですよ。で、病気になりました、手術ですとかって言ったら何万円単位で出てくわけですよね。20代の方がこんなにペットを飼育しているけど、経済的に大丈夫なのか、心配になるおばさんです。はい。まあね、そんなおばさんの心はどうでもいいんですけど、まあちょっと心配になる部分であるのは正直なところ。で、最後、締めくくりですね。お金で買えない価値がある。家族の一員、そして癒し。最近はペットを飼ってもいいという賃貸物件や分譲マンションが増えてきました。犬の散歩をしているうちに、近所で犬を飼っている人と知り合いになれたり、カフェやペット同伴可能の施設、美容院等で、犬、猫好きの仲間、犬とも猫ともができたという話をよく聞きます。命あるもの、いつかは悲しい別れがあるのは仕方ありませんが、一緒に過ごした時間は決して消え去るものではありません。何より私たちの癒しになるペット。これから飼ってみたいという方は、かかる費用を見積もって計画的に準備してみてはいかがでしょうか。パートナーと共通の話題も増えて、さらに心豊かな暮らしができるかもしれませんね。ということです。途中でね、出てきたガイド平野というのは、この文章を書かれた平野康嗣さんとかな方のお名前だったみたいですね。いやーでもね、ほんと必要ですよね。お金。からといってね、よく見る、こう、友人、犬友さんでもお客様ともお話しするんですけど、うちの子無職だからね、っていう話をするわけですよ。モデル犬とかやってるわけではないから、お金を稼いできてくれないわけでしょ？ずーっと養っていかなきゃいけないわけですよ。責任として、家族に迎え入れたっていうね。そこでそれだけのお金がかかりますよっていうことを、ほんと理解が必要だなと思います。し、かといってね、安かろうで選んでばっかりいると、嫌な言葉ですけど、安物買いの銭失いみたいなね、こともありますから、ほんとね、いろいろな部分において精査していかなきゃいけない。私たち消費者もっていう感じですよね。私も消費者でもあるし、業界の人間としては本当にいいもの。価格と商品内容がこう釣り合ったいいものをお客様に紹介できるように勉強していかなきゃいけないなっていうのは本当に痛切に感じます。というわけで今回はライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、うちの子、過去ペットにかけるお金の平均額はいくらをご紹介させていただきました。というわけで最後こちらのコーナーですね。ワンラインの勝手に告知コーナーです。こちら。ちょっとね、また、ペット業界のニュースでは、ペット業界ニュースではないんですけれども、PR タイムスさんからお題をお借りいたしまして、ペットがハンカチでかくれんぼ、フォトハンカチ、ヌーノとドッグデコがコラボレーション、期間限定受注会を開催、アットドッグデコ伊勢丹新宿店をご紹介させていただきます。ザ・タイム合同会社が提供する1枚から注文できるオーダーメイドのフォトハンカチヌーノが有限会社ドッグデコが運営するドッグデコ伊勢丹新宿店にてコラボレーション受注会を期間限定で行います。期間中ドッグデコ伊勢丹新宿店では実際の仕上がりサンプルが飾られていますので参考にしていただきながら安心してご注文いただけます。フォトハンカチヌーノを試したかった方より要望があった、どの写真で注文していいか迷ってしまう、実用できるデザインがいいにお答えして、今回ドッグデコデザイナーとのコラボレーション受注会が実現しました。かくれんぼの柄や色も豊富に用意しておりますので、愛犬愛猫などのお気に入りの写真データをお持ちいただき、あなただけの1枚をオーダーくださいということなんです。これ写真がね出てるんですけれども、いろんなこう柄の中にうちの子たちの写真がねぴょろぴょろって隠れてる。すっごい可愛いんですよ。色合いとかもポップで、アニメーションみたいな中にイラストの中に 実際のうちの子の写真が紛れ込んでる。超可愛い。欲しい。欲しい。欲しい。ねえ。いや、本当に素敵。ちょっとね、また本編の方戻っていきます。ヌーノは印刷や生地の品質にこだわり、従来の生産方法をすべて見直し、日本の伝統的な技術×人工知能といった最新のテクノロジーを用いて制作される全く新しいオーダーメイド形式のフォトハンカチです。1枚からオーダーできるサービスとしても世界初となります。すごいですね。また NHK や日経新聞など各種メディアでも取り上げられ、SNS で話題となり、ペットと暮らす皆様にもご好評をいただいております。また同会場ではイラストレーター、木下陽介のオーダーメイドブローチ&アート受注会も同日開催で行っております。環境に優しい木の廃材を利用し、風合い豊かで独自の観点でペットの似顔絵を元にブローチや絵を制作します。ということで。あらあら。そんな方も一緒にいらっしゃるんですね。では詳細お届けします。開催場所、期間。ドッグデコ伊勢丹新宿店。伊勢丹新宿店本館5階、8月の23日水曜日から9月の5日火曜日まで。ご注文いただく際に必要なもの、スマートフォンや USB メモリー、SD カードなどで写真データをお持ちください。 1080×1080 ピクセル以上のデータ、高解像度推奨、綺麗な映像の方がいいですよって、ピンボケしてたりとかするとね、あまりよろしくない。綺麗に写真が撮れてて、さらにはデータが、商品詳細ですね。価格は7000円から、ベッドタックス、消費税ですね。肌触りの良い天然綿 100% を採用。縫製糸は白色のみ。サイズは約54センチ×54センチで、一般的なハンカチよりも大判です。バンダナっぽい感じかな。ミニスカーフ代わりにもご利用いただけます。布という特性から多少の歪みもございます。気にならない程度ではありますが、店舗でお確かめください。完全受注生産のため、イベント終了から約 1.5 ヶ月から2ヶ月後のお渡しとなります。地方の職人さんやご高齢の方たちにご協力いただき作成されていますということですね。さらにはヌーノさんの利益の一部は障害者やご高齢者にも安心して働ける施設を開設するために充てられますということです。いやー、ほんとこれ素敵。あ、ちょ、高いですよ。ハンカチ7000円でね、高級ブランドって言われるところのものではないから高いと思うんですけど、でも世界に一枚だけ。どう、この揺れる感じって感じですよね。本当に、いやー、いいですよ。ちょっと私も機会があったら作りに行きたいなぁ。7000円だけど。というわけで今回はですね、PR タイムスさんからお題をお借りいたしまして、ペットがハンカチでかくれんぼ、フォトハンカチ、ヌーノとドッグデコがコラボレーション。期間限定受注会を開催、アットドッグデコ伊勢丹新宿店をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでした。はい、ではエンディングでございます。8月もう終わりということで、9月のお教室のご案内をさせていただきます。サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン8第2回目が9月の24日日曜日に開催となります。で、残念ながらですね、レベルアップコースの方がもう満席の状態なので、ステップアップコース朝9時からの内容のみの受付となります。若干ね、もうぼちぼちと埋まってきております。興味のある方はお早めにお申し込みいただければと思いますので、お問い合わせお待ちしております。というわけで、ザッツアニアンライフ第233回目配信をお届けいたしましたのは、私明沢でございました。まだまだ暑い日が続きそうですが、どうぞお体を気をつけくださいませ。また来週。
心を込めてありがとう。